16、岩田フォトニュース。岩田フォトニュースは広報誌未掲載の記事も含め Facebook で公開しています。さっき二次元コードよりご覧ください。 Facebook の二次元コードが掲載されています。7月1日、絵本作家横田さんワークショップ。開館30周年を迎えた中央図書館で、市内在住の絵本作家横田大輔さんの原画展に合わせた段ボール工作のワークショップが開催されました。当日は市内在住の幼児や小学生、大人約30人が参加し、絵の具を使って思い思いの色を筆で塗ったり、直接足や手で自由に模様をつけたりして、高さ約2メートル、幅約3メートルにもなる巨大な猫のアートを完成させました。絵本作家横田さんと参加者の写真が掲載されています。7月4日、そろばん日本一を目指して、そろばんグランプリジャパン2023へ出場する夏目敦樹さん、中部小6年、西崎美香奈さん、岩田南高2年、新井すみれさん、岩田西高3年、宇治原翔さんの4人が出場報告を行いました。4人は大会での活躍を目指し抱負を語ったほか、県大会決勝時の問題を圧巻のスピードで実際に解きました。草市長は練習を自信に変えて頑張ってきてくださいと激励の言葉を送りました。県大会決勝時の問題を解く子どもたちと草市長の写真が掲載されています。7月6日、夏の暑さに十分注意しましょう。ワークピア岩田で行われた特定健診・がん健診の受診者約60人に熱中症予防の啓発活動を行いました。当日は市職員が作成したチラシをもとに、熱中症の危険や予防方法などの説明を行いました。説明を聞いた方は、年々暑くなっているのでこまめに水分を取るなどして熱中症にならないように気をつけたいですと話しました。受診者に熱中症予防の説明をする市職員の写真が掲載されています。7月7日、流用中で化石標本を展示。流用中学校で富士の国地球環境史ミュージアムの移動型展示、ミュージアムキャラバン化石の世界が行われました。期間内にはアンモナイトをはじめ、シソチョウなどの化石や200万年前の掛川市の地層から見つかった深海生物オオグソクムシのほか、県内で発掘された化石など約200点の化石標本が展示され、多くの生徒が化石に見入っていました。化石標本に興味津々の流用中の生徒の写真が掲載されています。7月7日、空き家等の問題の予防に向けて、静岡県司法書士会と岩田市における空き家等及び所有者不明土地問題の予防と解消の推進に関する協定を締結しました。所有者不明土地を明記した協定を締結するのは県内で岩田市が初となります。井上会長は、相続登記の促進をしつつ空き家問題や所有者不明問題に貢献していきたいと思いますと話しました。協定を締結した静岡県司法書士会の皆さんと市長の写真が掲載されています。7月9日、日本の音楽と文化に触れました。流用交流センターで岩田市日本語教室に通う外国人に日本文化体験が開催され、浴衣の着付けや書道、けん玉など昔の遊び体験を行いました。また当日は流用西海館でも日本文化と音楽に触れる体験会が行われました。浴衣の着付け体験をした中村さんは、初めて浴衣を着ました、ハイビスカス柄がとても可愛いですと話しました。日本文化を体験する外国人の皆さんの写真が掲載されています。7月18日、 AI が子供に合った絵本を推薦。子供の読書活動の推進を図ることを目的に、 NTT 株式会社、 NTT 印刷株式会社、岩田市の3社で締結した連携協定に基づき、 AI 絵本推薦システムピタリアイタッチが人、本のにはニコットに試験導入されました。草地長は、この AI による絵本推薦システムが今よりさらに岩田の子どもたちが本に触れて良い育ちができる環境づくりにつながってくれると思いますと話しました。ピタリアイタッチで遊ぶ子どもたちの写真が掲載されています。7月19日、着衣泳で水の事故の怖さを知ろう。岩田小学校で水の事故から自分の命を守る方法を体験するため、全学年が着衣泳を実施しました。三日日青年の家の方の指導を受けながら、子どもたちは着衣をしたまま水に入り、静かに浮いて助けを待つ方法やペットボトルを利用した浮遊体験をしました。児童からは、服を着て水に入ると体が重たい、浮く姿勢が難しいなどと感想を話し、普段の水泳とは違う水の怖さを体感しました。浮遊体験をする岩田小学校の児童の写真が掲載されています。